どうすんのこれ。もうね、17分あたりぐらいからね、もう全然頭に入んなかった。頭入んないって、もう一発目、これ、あーもう
我は罪深き。
どうすんの ?9 月30日ですよ。うーわー、鳥肌立ったねー。いや、見た感じ、こう、なんですか、ちゃんとタクティクスじゃないですか。まあ何が言いたいかって言ったら、ファイナルファンタジータクティクスがですね、リメイクされるということで、最初発売されるっていうことですね。いやー、もうちょっとね、これ以降何にも頭入ん、あ、間違った間違った。本当パニクっちゃってるぞ。何にも頭入んない。もう、ここばっかり見てた。もうずっと見てた。もうどうでもいい、他のゲーム。ただ、発売がなんかスイッチ2とスイッチと、PS5、PS4、Xbox 等々、みたいな感じにはなってはいますけど、いや、僕はね、スイッチ、スイッチで買うかな。だってスイッチ2ないもん。ない。ちょっと待って、スイッチ2ほんとないもん。もまあ、それまでに手に入れられてたらとは思うんですけど、これおそらくスイッチ2はあれなのかな、スイッチ版と一緒、ちょっと調べてから予約はしようと思うんですけど、一緒なら別にもスイッチで購入。まあ、スイッチ2対応、で、まあ、グラフィックアップデートとか、なんかあるんであれば、その後アップデートでお金ちょっと払えばいいなとは思うので、購入した後にね。まずはスイッチで買おうかなとは思ってます。ただ、ちょっと気になるのは、やっぱロード時間だったりとかにはなってはきますけど、まあ、そんなにね、そんなには言うほどはね、気にはしてないので。うん。まあ、そこら辺で、まずはですよ。ちょっとね、気になることもちょこちょこあるのはあって、まあ、グラフィックはね、本当に、ただそのオリジナル版って、やっぱちゃんとオリジナル版のドット絵感が出てるんですよね。この画像だけで見たときに。で、こっちのエンハンスドモードっていうのは、やっぱ綺麗になってて、こう水の動きとか同じところなんですけど、どっち好きって言われたら、普通にクラシックの方が好きっちゃ好きなんですよね。確かに、ラムザが、その、攻撃をしますで、左向いて、攻撃受けますの敵も左向いてるっていうより、やっぱ対面になった方がいいので、そういうのを考えると、まあ、それに、エンハンスモードのステータスとかは見やすくなったり、書体とかっていうのも、めちゃくちゃそのクラシックに合わせた形でこうスマートにしてますよみたいなところがあったり、左側にこう何ですか、コード順がね表示されたりとかいう部分もあったりするので、すごく UI 周りとかが整理されているなっていうのは見て取れるんですけども、そこかな。どっちって言われても、まあ、まずはエンハンスドでやるのかな。まあ、それとあれなんですよ。まあ、ちょっと文章読みますけど、オリジナル版をできるだけ忠実に再現したクラシック。UI の一新、大きく過失、あら。大きく過失調整されたストーリー?フルボイス対応などの新要素を盛り込んだエンハンスド。二つのファイナルファンタジータクティクスを同時収録ということで、過失してんだ。過失じゃない。過失は、あれか。しっけた。過失だ。過失してんだ。大きく過失。あれ、俺ちょっとここ、調整しかちらっと見えてなかったぞ。うん。ストーリーの過失怖いな。怖いなって言っちゃった。それ、だって、こう、自分じゃこうんじゃないのみたいに思ってた部分が変わって、る可能性もあるのか。まあ、それはそれでいいのか。シーズでこうしますよ、みたいな。あ、いいのか。まあ、自分で納得すりゃ、それはええわ。 それと、声優さんが入るのがちょこっと心配かなとは思ってますけど、まあそんなに気にはしないんですよ。僕の場合、声優が入ったから入ってないからって、まあそれはそれでそのイメージ、世界観、その声になるのかな。ただ声優が変わると違って声優さんが入るっていうことなんで、まあ前回ファイナルファンタジー14の時は何ですか、リターントゥイバリースか、まあその時にも体験はしてるので別に、うん、そこら辺は気にはならないとは思うんですけど、どう、ただあからさまにイメージと違うんじゃないみたいな時ってたまにあるんじゃないですか。俗に言う忖度性さあないとは思うけど、まあね、このファイナルファンタジーのブランディングに対してそういうことはしないとは思うけども、そこはちょっと心配かなと思ったり、あとはそうですね、バルフレアとかがね、あと誰だったっけ、あいつだよ、 FF7 のね、クラウドとかまた出てくるのかなとかいうのがあって、僕はまあバルフレアは使えるからいてくれると嬉しいんですけど、ああいうゲストキャラってそんなに、うん、もうこの世界観から別の世界から来る必要ないんじゃねえとか思うけど、バルフレアの場合はあってもいいかなと思うんですよね。イバリースとして繋がっていることなので、クラウドは別にいいんじゃないとか思ってたりするから、うん、だからまあそこら辺をどう調整して、また新しくとかいうのがどう、うん、そこいるのとは思うところはありますよ。だからそのなんか別のね、16から来るとか15から王子様来るとか、しかもね3人連れて団体様ご到着みたいなとか王子様自分のことできないんでね、だからやっぱそういうのはもういらないかなとは思ってはいますけど、まあどういう風に作っているのかっていうのは興味がありますね。あとまあもっと一番興味があるのはサブタイトルのところですかね。うん。ファイナルファンタジーのプレイステーション版の時にはこういったタイトルってついてなかったと思うんですよ。で、何ですか？PSP 版とか、iPhone 版はちゃんと下に獅子戦争って書いてありますよね。今回は、ザ・イバリース・クロニクルスということで、まあ、クロニクルスって付けた上に、まあ、その T の後の間にこう、ポンって入るように、こう、セットされて、ちゃんと入れてあるってことは、やっぱりこう、歴史を、こう、イバリースの歴史に目線を当ててる、獅子戦争っていうよりイバリースの、歴史に焦点を当てているのかなっていうふうには思いますよね。まあそうなってくるといろんなことが気になっちゃって、まあこの獅子戦争だけに焦点を当ててるんだったら、やっぱりその裏側で活躍したラムザの目線っていうのが重要視されて、まあディリータがどういう動きをしてってっていうところがこう、まあラムザ視点の中からプラスアルファのエッセンスとしてあるから、全体がストーリーとして導き出されるから獅子戦争でよかったんですけど、イバリースクロニクルスになってくるっていうことは、ラムザ視点っていうよりももうディリータ視点も大きく重要視されてくること、それとあとこの戦争って、まあ確かにラムザがこう動くことによって解決してったりとかいう部分が大きくあるかとは思うんですけど、その裏側でやっぱルカビですよね、眷属がどういう風にこう広がってって、彼らがなぜその成績っていうものがまあまあ手に取って、まあまあそのルカビになるっていうことは、その持つものによって変わりますよみたいなところは言ってるんだけども、じゃあなぜみたいなものがもっとちゃんと紐解かれて、まあある程度設定上ではねお話しされてる部分はありますけど、もっともっとそこが戦争にどう絡んでいくのかっていう部分っていうのが紐解かれていく部分もあると思うし、そのブレイブストーリー上で語っていたことがもっと ストーリーの中に盛り込まれて可視化されるみたいなところじゃないかなとは思うんですよね。まあだからね、あのほら、あの商人じゃない、バーク商会だったっけ、あのおじさんどういう商売してたんだろうとかね、いろいろ考えちゃうわけなんですよ。まあ例えばあのオーランがやっぱりこうね、処刑って家計に合うされるわけじゃないですか。もうこのブレイブストーリーそのものの中を作って、それが外に出されることを恐れたっていうところで、まあそこら辺のストーリーだったり、例えばドラクロワがなんでああいう風に勧誘してってみたいなところとかがもっともっとこう深くお話があったりとか、そこら辺ですよね。ゴルターナ校がやっぱりディリタに殺されますよね。だからその殺されるところのこうシーンとかね、ストーリーは見えてるんですけど、じゃあもっとその裏で何やって暗躍してた時に何やってたのかとか、やっぱりそんなところ、まあアルガスが落ちるまで落ちるまでしたらおかしいけど、闇落ちしたアルガスなわけじゃないですか、別の意味でね。でもなんであんな性格になっちゃってしまったのかとか、やっぱりそのティーターの人情話がおまけでちょっと入ってくるよとか、やっぱなんかこういろいろいろいろこう考えるとね、だって日に当たってないけど重要な人っていっぱいいるわけじゃないですか、このファイナルファンタジータクティクスって。かわいそうなやつもいっぱい、ボルマロとかめっちゃかわいそう、ある意味かわいそうだし、いろんなかわいそうな、戦争によってかわいそうな人、やっぱ使われるだけ使われちゃったりとか、あのウィーグラフとかもそうでしょうし、だからその彼も志が、ああ